藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢地名の会の皆さんにご協力をいただきまして、地域の魅力を再発見ということで大場地区を取り上げています。さあ、今月3週目に登場していただきますのは、前回の吉田会長と同じくですね、このシリーズ前回も出ていただきました梶浦さんに登場していただきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。藤沢地名の会の梶浦です。
さあ、今日もですね、ご登場いただいたということで、大場地区今回は取り上げさせていただいております。さあ、梶浦さんにはですね、今日まず神社やお寺、大場地区にある神社お寺についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。神社と言いますと、何と言っても大場を代表するのは大場神社なんです。昔の大場村の総鎮守社ということなんですが、相模の国に13座あるという縁起式内社の一つとして名を連ねている古い神社でもあるんです。で、延喜5年って言いますから西暦927年にまとめられた縁起式神名帳に記載されてますので、平安時代の中頃にはもうすでに存在していたというだけじゃなくて、朝廷に認められる権威を持つ神社だったということです。祭神は神結びの神とおっしゃる神様で、江戸時代になってから大場景親と、それから菅原道真も合祀されました。明治元年の神仏分離になるまでは、別当寺はすぐ北隣にある成就院というお寺が別当寺でした。ただし、一つここでお断りしなきゃいけないのは、引地川の対岸に大跡地区というのがあるんですが、その大跡地区にある熊野神社というのが古代の大場神社ではないかというような学説があります。未だにどちらがそうなのかという決着はついていません。次に、あの歴史と結びつくのは神明社ということなんですが、大場地区には小糸、大谷と盾と3つの神明社があります。盾というのは漢字で大場城の城という字を書くところなんですね。特殊な読み方のとこ地域です。一方、大場はあの平安時代末期には伊勢神宮の荘園だったということを大場御厨という、それの本郷とされております。で、専門家は大場御厨の経営や管理ということに絡んで勘定されたのではないかと考えているようです。寺院の方、もう一つお寺の方なんですが、廃寺になったお寺も含めて5つのお寺が地域的にバランスよく分布しています。この中で南北朝時代に開かれた成就院、先ほど出てきました成就院が一番古い寺なんですが、大場神社の本家論争、先ほども出ました本家論争に関連して、古代から大跡地区にもともとあって、南北朝時代に今の位置に移転してきたのではないかという興味ある説もまたあるんです。
今、その神社お寺について梶浦さんにご紹介していただいたんですけれども、かなり歴史があって、でまだまだちょっとわからないところもあるというのがですね、まあ、それだけ歴史が長いということでね。そう、有名な人たち、ね、歴史上の人物も結構こう出てくるんですけれども、それよりももっと前にあったということで、まあ、それも本当にちょっとね、こう感心するぐらい、ね、歴史が長いなということを皆さんに、ね、伝わったと思います。私もちょっと感動しているところなんですけれども、で今はそのお寺と神社ということで、まあ、皆さんにとってはまた身近なものではありますけれどもね、いろんな時代の流れがあったということです。さあ、そして伝説っていうのは梶浦さん、何かありますか。
はい、大場には船地蔵伝説という、もう第一級の伝説があるんです。はい、今日はこの話を次にさせていただきます。内容的には、あの北条早雲の時代なんですが、北条早雲軍が大場城を攻撃したと。その時に城の前面と左右が一面の沼でした。攻略しあぐねた北条軍の武将たちは軍議を重ねましたけども、なかなかいい案がなく、いたずらに退陣の日が過ぎていったんですね。で、ある日、城の対岸の稲荷というところがありますけど、稲荷で団子を売っていたおばあさんに、北条方の武将の一人がどうしたらいいものかと気楽に聞いてみたところ、わけはありません、堰を切れば水は干上がりますと、堰の場所まで簡単に教えてくれました。喜んだ武将はこの秘密が漏れるのを恐れて、老婆を切り殺して、その夜のうちに堰を壊したので、 城の周囲に満々と称えられた水はすっかり引いてしまいました。北条勢の正面からの総攻撃によって指物大庭城も落城となってしまったのです。哀れな老婆の死を悼んだ土地の人々が城跡のそばにお地蔵様を建てて祀ったのが船地蔵なのです。その後江戸時代の末ぐらいになって大跡の名主である山崎六郎兵衛さんが改めて供養のために地蔵の像を作って今の船地蔵公園近くの位置に祀ったとされています。名前の通り船型の台座にお地蔵様が鎮座しています。お地蔵様が船に乗っているのは老婆の家が川の向こう側にあったので霊が帰りやすいようにということだそうです。でまたお地蔵様が手に持っているのが宝珠、普通は宝珠が多いんですが宝珠ではなくて団子だと言われています。で老婆が団子を売っていたのは引地川の左岸になる現在の親水公園の中で台地がちょっと川にせり出した狭くなった場所で団子首と呼ばれたところだということです。ところで壊された石、今の柏山稲荷神社の近くに発達されています。現在引地川はそこで砂丘列を横切って久下沼を通って相模湾に注いでいます。その堰の近くで大庭城側の武将である吉田将監が屋敷を構えて堰の管理や守備をしていました。そこを北条軍が夜襲して将監らを討ち取って堰を切って沼の水を一気に流したとされています。ただしこの堰がどんなものだったのかはっきりしていなくて、さらに大庭城の周りに広大な沼があったかについてもまだはっきりしていないんです。
そうなんですか。はっきりしていないということで締めくくられた言葉にちょっとびっくりしたんですけれどもまあそういった伝説があるということを、ね、やっぱり皆さん知っていただきたいなと思ったのが、船地蔵って見た目やっぱりこうお船に乗ってて可愛いなというイメージを持ってたんですけれども、ね、ちょっと悲しい、
ね、話は悲しいお話なんですね。
やっぱりこういったものって、ね、知れば知るほどやっぱりもっとねこう興味深く見られますしね、ぜひねこういった今日の梶浦さんのお話を皆さん覚えていていただいて船地蔵を見ていただくとよりそうねまたねちょっと気持ちが変わってくるのではないでしょうか。さあ今日はですね大庭地区の中にある神社そしてあったお寺ということでご紹介していただきました。そして今日はですね船地蔵伝説ということでとっても興味深いお話を伺うことができました。さあ今日お話を伺いましたのは藤沢地名の会の梶浦さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。